ヨハネによる福音書11章1節から16節の御言葉です。ある病人がいた。マリアとその姉妹、またマルタの村ベタニアの出身でラザロと言った。このマリアは主に香油を塗り、髪の毛で主の足を拭った女である。この兄弟ラザロが病気であった。姉妹たちはイエスのもとに人をやって、主よ、あなたの愛しておられる者が病気なのですと言わせた。イエスはそれを聞いて言われた。この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるのである。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。ラザロが病気だと聞いてからもなお2日間同じところに滞在された。それから弟子たちに言われた。もう一度ユダヤに行こう。弟子たちは言った。ラビ、ユダヤ人たちがついこの間もあなたを石で打ち殺そうとしたのに、またそこへ行かれるのですか？イエスはお答えになった。昼間は12時間あるではないか。昼のうちに歩けばつまずくことはない。この世の光を見ているからだ。しかし夜歩けばつまずく。その人のうちに光がないからである。こうお話になり、またその後で言われた。私たちの友、ラザロが眠っている。しかし私は彼を起こしに行く。弟子たちは、主よ、眠っているのであれば助かるでしょうと言った。イエスはラザロの死について話されたのだが、弟子たちはただ眠りについて話されたものと思ったのである。そこでイエスははっきりと言われた。ラザロは死んだのだ。私がその場に居合わせなかったことはあなた方にとって良かった。あなた方が信じるようになるためである。さあ彼のところへ行こう。するとディデモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに、私たちも行こう。私たちも行って一緒に死のうではないかと言った。今朝も私ども神が集めてくださって、神の民としての恵みをくださっていることを覚えて信仰を言い表します。使徒信条を持って信仰告白といたしますので、覚えのない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアに生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死因のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御に立ちたまえり、賢いに来たりて生ける者と死ねる者と裁きたま。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。祈ります。天の父なる神、今朝もあなたが私どもを招いてくださった、あなたの恵みの座につかせていてくださることを感謝いたします。あなたが命の息を持って生きようと、この1週間もまた祝福を持って送り出してくださいました。 あなたの祝福のうちに恵みのうちにあったことと感謝いたします。しかし必ずしもあなたの御心に沿ったかどうか、それもまた怪しいものであります。そんな私どもでありますけれども、しかしあなたはそれにもかかわらず集めてくださった。この一週間の働きを甚だ良かったと祝福をし、満たしてくださっていることと感謝をいたします。私どもの歩みは足らなくもあり、また行き過ぎることもある。そんな人としての歩みです。しかしそれの全てをあなたは満たし整えてくださっています。そのことを今ここに知って、そのまさに満たされてあるものとして、あなたに信頼してのまた歩みをこれからも続けていくものとさせてくださいますように。教会は祈りを持っています。教会の力を、また日本に救いを、世界に平和を、それが教会の祈りです。まさに教会の力は福音を述べ伝えるところにあります。十字架と復活の主イエスキリストを述べ伝える強い力を、聖霊をあなたが注いでくださいますように。そして十字架と復活の主イエスキリストを述べ伝えることで、あなたご自身が働いてくださって、人々が救いに、この地の救う人々が救いに預かれますように。救いは神の恵みに満たされること、その恵みに満たされて初めて人は足ることを知ります。足ることを知る、平安を得、平和を得ます。どうかあなたのそのくださる恵みを通して、平安を、平和をがそこに、この地に実現するものとさせてくださいますように。平和が希求されています。また痛みの中にある、大きな地震のゆえに痛みの中にある人々も多くある。平安を必要としています。あなたの救いなしには世界は済まされない。そのことを改めて覚えて、人々が異性様を特に他を愛する、そして他を愛することをもって満たされるという、その世界がそこに開かれるよう顧みてくださいますように。そのためにもあなたが聖霊をこの地に注いでくださいますように。また教会は幼稚園とともに始まりました。どうかまずは幼稚園に集う子どもたちが、あなたと慈しみと恵みをいただいて健やかに成長し、またあなたへと至るものとさせてください。そのためにもその家庭を整え、縁の営みを、そしてそこに労する者たちを、あなたがそれをもっと強め祝福をしてくださいますように。社会福祉法人、公益財団法人と2つの運中者関係団体としてあります。どうぞあなたを明かしするものでありますから、あなたがそこに祝福を与えてくださって、あなたの恵みがその活動の上に豊かにあふれるよう顧みてくださいますように。今それぞれの場であなたの前にひざまずく巨大姉妹があろうかと思います。どうぞひざまずく巨大姉妹、あなたの慈しみと恵みが豊かであり、あなたがそこにいます、共にいますという恵みをそこに感じるものとさせてくださいますように。この地にはあなたを求めている大勢の民があることを御言葉によって示されています。どうかあなたを必要としている大勢の民が、そのうめきをあなたが聞いていてくださいますから、導いてくださって、あなたを皆を称える恵みを、恵みに預からせてくださいますように。あなたが今この中心にあって、ご自身の思いを語ってくださる、そのことを感謝をし、ここに集う一人一人があなたの慈しみの恵みのうちにあることを感謝をして、主イエスキリストの名によって祈ります。今朝はラザロのよみがえりの物語のうちから、1節から16節まで読みましたけれども、その間の6節から16節までの御言葉に聞いていくことにいたします。1節から5節までについては前回にお話をしましたので、その続きではありますが、その内容からは6節からというふうに、受け止めていただいたらいいかと思います。 で、ラザロが病気だと主イエスがお聞きになってから、なお2日間同じところに滞在されたということが言われています。まあ、滞在された、とどまったというふうに言われているわけであります。主イエスが神の御業を行う方とすなわち神の御業を行うというのはどういうことかというと、神の子としての印を、すなわちその神の子であるという印というのはどういうことかといいますと、癒しの技を、奇跡を行われる方であるということはすでに人々は知っていたわけです。 ですからイエス様が癒される方、癒される神の子として癒される方であるということを前提にしてですね、イエス様のところに人がやってきて、まあまあ、あのマリアとマルタとマリアの姉妹はですね、そのことを前提にしてですね、あなたは神の子にですね訴えた、要するに神の子として癒してほしい、そのことをそこに願ったというのが病気の知らせをした根本になるわけです。で、そういう意味ではですね、主イエスの癒しの技というのは神の御子であることの証明の技でもあるわけですね。 ですから奇跡というのは神の子であられるがゆえにその奇跡をなさる方ということでもあるわけであります。で、そういうことからすればですね、まあご自身が神の子であることの証明をできるチャンスだと言ってですね、飛んでいってよですね、癒しても良さそうなものですけれども、イエス様はここではそうはなされなかったということなのであります。で、その前提にあるのは単に主イエスがですね、神の子であることを証明をしたいと思っておられなかったということとつながっていることを、実は後でまあお話しますが、覚えてよいかと思います。ですから、神の御子として癒しに行くことは十分考えられた。それなにもかかわらず、主イエスがどうなさったかというと、2日間同じところにとどまっておられた、あえて行かなかったということがここに言われていることであります。ですからここで問わなければならないというか、疑問を持つというふうに言わざるを得ません。なんで2日間も同じところにイエス様はとどまられたのか、そこに滞在されたのか、なぜなのかと問わないわけにはいかないわけであります。で、しかし前回お話ししましたように、その日知らせを受けたその日は、まさに病気だと知らせを受けたその日はに、実はラザロは死にましたし、また主イエスはそのことを知っておられました。主イエスはラザロが病気だということを聞いたときに、ラザロは死ぬのだということをそこに確かに知っていておられたのです。ですから急ぐことはないということなのかもしれません。しかし人はですね、聞いて、あ、死んだ、あるいは死ぬと思ったらどうするでしょうか。あ、じゃあ死ぬんだからいいわ、ではそれはあまりにも冷たいと言わせてもいいですね。もう死んでしまうんだから、もう関係を持てないからもういいやって言うならですね、行く必要はありませんが、死に際にでも会いたいと思うのが人間ですよね。ですから死んだと聞いたら人情でもですね、駆けつけたいと思うのがまさに人の心だと思います。それなにもかかわらずイエス様はですね、病気だ、単に病気だというよりも、まさにラザロが死ぬと、いや今死んだということをそこで知っておられるにもかかわらず会えていかない、それは我々の感覚からすればですね、なんと冷たいということになるわけですけれども、しかし本当にそうなのかどうかということがここに問われなければならないかと思います。で、私どもはですね、この2日間ということにですね、実は一つの示唆、意味があるのだということをここでは聞かなければならないかと思うのです。1日とどまったでもダメなんです。3日とどまったでもダメなんです。実は2日じゃなきゃいけない。 で、なぜ2日じゃなきゃいけないって、2日の神学って誰か考えるかもしれませんけれども、なぜ2日でなければならないかということであります。で、今朝も私どもは使徒信条を告白をいたしました。信仰の告白をしたわけです、教会として。で、そこでですね、その信条告白の中でどういうことが言われていたかっていうと、主イエスがですね、十字架につけられ死にて葬られ、黄泉に下り、3日目に死人のうちよりよみがえりと信じ告白したのです。で、ここに言うのはですね、3日目のよみがえりを言っているわけです。ということは2日経って3日目です。で、そういうことで言うとですね、ここで主イエスがですね、2日とどまられたということは、ラザロのところに行こうと旅立ったのは何日目か、それは3日目だということを意味しているわけです。ですから2日ということに意味がある。どういうことか、3日目に会えて、死んでから3日目に会えて主イエスが出かける。1日目でもダメ、4日目でもダメ、2日目に出かけるのでもないし、4日目に出かけるのでもない、3日目に出かける。それがですね、実はここに言われている内容だということで、あります。主イエスはペレアのベタニアから、ユダヤ、あのヨルダン川の向こう側のベタニアというのはペレアですから、からラザロのいるそのベタニアへと向かった。そのまさに3日目に向かったのです。十字架に死んで3日目によみがえられた主イエスキリストが、ここではよみがえられると言った方がいいですけれども、主イエスキリストがラザロが死んだその3日目にラザロのもとに行かれる。それはまさにラザロの復活を暗示している象徴的な行動だというふうに言っていいかと思います。ご自身が3日目によみがえられる方として、それゆえに3日目に、その死んだラザロの3日目にそこに赴かれる。そこですでにそのアクションを起こされる。それはまさにラザロが、まさに3日目のよみがえり、主が3日目によみがえられた方としてよみがえらせる、そのことを知らせるためにあえて3日目に出発されたのだというふうに言ってよいかと思います。そういう意味で2日とどまって3日目に行かれるっていうのは、3日目によみがえるという、その主イエスの御業がここでラザロに対してなされるということを暗示している、暗に象徴して語られているというふうに言っていいかと思います。そのことは、主イエスが癒しの御業をなす方、神の子として癒しの奇跡を行う方としてご自身を示すことを良しとされるのではなく、神の行える神として自分を誇るということをなさろうとは思っておられずに、主イエスがそこで示されていることは、ご自身が救い主、メシアである、キリストであるということをそこに示そうとされる方、示しておられるということを意味していると言っていいかと思います。人々を死の支配から解き放つ方としてメシア、人々を死の支配から解き放つことこそを本意とされている。それが主イエスキリストであるということをここで覚えてよいかと思います。癒しの奇跡が中心にあるのではない、そうではなくて死してよみがえる、まさにその支配から、死の支配から人々を解き放つところにこそ主イエスキリストのご自身の使命がそこにあるのだということを、このことは示しているのです。誰もまだ分からない、まあ、分かるはずがありません。そんなわざわざ2日もいたりなんだりって分からなくしているようなもんばっかりです。分からなくしていても、しかしそのことはかえってですね、死が救い主であること、死の支配から人々を解き放つ方であることを暗示しているのだということを覚えたいと思います。主イエスはラザロのところに行くにあたって弟子たちに言われます。もう一度ユダヤに行こうというのであります。ここから16節まで主イエスと弟子たちとの対話がなされます。ですからここまでは状況説明とか何とか書いてありますが、そこではですね、イエス様は直接弟子たちに言って、じゃあなぜでユダヤに行こうと、そういうふうに 言われるわけで、今あります。もちろんユダヤということですが、それは単にユダヤに行こうというのではなく、イエス様が意図しておられるのは死んだラザロのところに行こうということでありますけれども、このユダヤに行こうという言葉は弟子たちを驚かせるわけであります。ここもですね、イエス様はですね、弟子たちがですねつまずくようにというか、ちょっととんちんかんな話に行くように仕向けてますよね。ではっきりですね、病気だって知らせるってあのは知らせを受けているのは弟子たちも聞いてるわけですから、はっきりとですね、じゃあラザロのところに行こう、もうラザロは死んでるけども、ラザロの行こうってところに行こうって言ったら、あ、やっぱり死んだから弔いにでも行くのかなと思って理解しやすいと思いますが、そういうことを言わずにですね、ユダヤにもう一度行こうって言うんです。でそれはですね、つまずくっていうか心配を起こさせずにはいられないわけであります。どうして心配になるかっていうと、ラビ先生と言います。まあここではまだ立法学者のように言っているのかもしれません。自分に信じきれていないことを表しているんでしょう。ユダヤ人たちがですね、主イエスを石で打ち殺そうとしています、待ち構えていますというふうに言うのであります。ユダヤ人たちはですね、主イエスを神を冒涜する者、自らを神と等しいように神を冒涜する者として死刑にしようとして、まさに計画をしている、そのことを、その意思をはっきりさせているわけであります。そのユダヤから主イエスが逃れてきてヨルダン川の向こう側へやってきたというのが最初のところなわけです。でそうであればですね、まだラザロのところに行こうといえばもうちょっと理解できたでしょうけれども、自分たちをイエス様を殺そうと思っているそのユダヤに行こうという言い方をすれば、誰でもですね、それは理解できなかった。この弟子たちが鈍いということじゃなくて、弟子たちは弟子たちなりに感じたわけです。ユダヤに行ったら大変ですよと、身の危険がある、命の危険があるじゃないですか、なんでまた行くんですかと、こういうふうに言わざるを得なかったということで、あります。そういう意味ではその通りで、あります。でユダヤからわざわざ逃れてきたのに、またどうしてユダヤに帰るのか、そのことは死の危険まで犯して、そしてそれは弟子たちにとってもですね、身の危険があるわけです。イエス様が捕まって殺されたら仲間だと言って自分たちも危害を加えられない、危害を加えられるかもしれない、であればですね、そのことの危害を恐れてですね、まさに、それはどうしてそんなところに行かれるんですかというふうに言わざるを得なかったというのが当然のことといえば当然なことであります。ですから、まあ我々だったら、あなたの言い方悪かったんじゃないのってイエス様を責めるところですけれども、いや、そこには意図があるということだと言ってよいかと思います。で主はそれに対して言われるわけです。昼間は12時間あるではないか、昼のうちに歩けばつまずかない、この世の光を見ているからというふうに言っているわけですね。立法学者とラビをシュエスを知ってはおりますけれども、まだシュエスがですね、完全にですね、救い主メシア、まさによみがえりの、十字架とよみがえりのメシアであることを知りませんから、それにつまずかせるを得ない弟子たちではあります。でここで昼間に歩けば物につまずくことはなく、夜歩けばつまずくことはあるのだということは当然のことのように聞こえます。でしかしここで言う昼間とは何でしょうか。この世の光があるということ、それが昼間ということです。これは単に太陽ということを言っているのでしょうか。この世の光、それは世を照らす救いの光と言っていいでしょう。ですなわちここで言っている世の光というのは主イエスご自身のことを言っていると捉えても良いかと思います。主イエスが共にいる間はまずつまずかない、主が共にいる時間は まだあるということを言っている。この12時間というのは12時間あるということが大事、すなわちまだイエス様がですね十字架に疲れる時が来ていない。その間その世を照らす、世に救いをもたらすイエス様が共にいるではないかということを実は暗に言っているということであります。で、その間はですね共にいる時間、またまだ共にいる時間だからまだ囚われてですね十字架につけられるまでには時間があるので、たとえ殺意がユダヤ人の地、ユダヤ人の人々が殺意を持っていたとしても主イエスを捕らえることはできないのだ、殺すことはできないのだ、そしてあなた方にはをですね危害を加えることはできないのだということをこの言葉を持って語っているわけで、あります。弟子たちは幸いなのであります。で、どうして幸いか、分かる分からないということとは関係なく、救い主なる主イエスを見るということ、また共にいることでですね救い主なる方と共にいるのでありますし、そしてそのことを見ているからであります。もちろんこのことは私どもにとっても幸いであります。世の光なる主イエスキリストを私どもは仰ぎ見ているからであります。主救い主なるイエスキリストを拝し仰ぎ見る、それが実は私どものこの礼拝だからであります。私どもはここで礼拝している、それは主イエスキリストを仰ぎ見ていることです。その主イエスキリストを仰ぎ見るとは何か、まさにこの世の救いになる方を仰ぎ見ている、その幸いをそこに与えられているということであります。夜歩けばつまずくと言っています。その人のうちに光がないからと、だからつまずくのだと言われるのであります。そのうちに、人のうちに光がないとは何か、それはまさにここに言う光はですね神であり主イエスキリストです。そのうちに、その人のうちに神はない、その人のうちに主イエスキリストはない、まさに主イエスキリストをそこに信ずることができない、それが実は暗闇でありますし、まさにつまずきだということを言っているわけであります。主イエスキリストを信ずることがないのですから、そのうち、その人のうちに神はなく救いはない、まさに闇でしかない、そのことをここでは示していると言っていいかと思います。神を、主イエスキリストを信じないものとして、神を主イエスキリストを無視し敵対しているにすぎません。そういう生活はまさに誤りでしかないのだということをここでは示してくださっているのであります。もちろん弟子たちが神について明るいものであるということは言えませんし、主イエスについての理解はある意味では暗いと言わなければなりません。そんな弟子たちですが、その暗い弟子たちと主イエスキリストが共にいてくださることで、彼らは光のうちにあるということをここに示されていると言っていいかと思います。わからないくとも、わかることは理解することはできていなくても、光を見、光を宿すものとされている。まさにそこに幸いがあるのだということを覚えていいかと思います。実は私どもはこうして礼拝をし、主を仰ぎ見るということはですね、どういうことか、そこでですね、私どもの理解がそこにですね、求められているのではないということを覚えていいかと思います。ここにあることが光のうちにあること、ここにあることが神の恵みのうちにあることだということが大事なのであって、どれだけそこにその言われていることが理解できているか、そのことを自分で分かっているかということが大事ではないのだということを覚えてよいかと思います。よく教会に行ってですね、牧師の話が分からないで言います。 分かるはずがありません。だって2000年の歴史の中やめちゃくちゃですね、最近の神学なんて面倒くさくて、や私なんかもとてもついていけない。そういうことをですね、分かりやすくって言う方が難しくて、それ以上の難しさはないんじゃないかと思って、もうそれだからといってその恵みがないわけではない。まさに説教のない時代でも教会は存在したわけです。ただ聖書の御言葉が読まれるだけで礼拝が成立していた、そういう時代も私もあったんです。そこにおいて大事なことは、その礼拝にあるということが大事。そこでまさに神の言葉を受けるということが大事。理解することではないですよ。神のことを受ける、その宣言を与えられるということが大事なんだということを、私どもはそこで覚えなければならないかと思います。どんなに暗くても明るいんです。どんなに暗くてもまさに光り輝いているんです。それがここにあるということなんだということを覚えて良いかと思います。弟子たちは主が共にいてくださるんですから、光のうちにあるのです。まさにそこで光を見ているのですし、光を宿している、そういうふうに言っていいかと思います。まあ正確に言うと、宿しているというのよりも主が宿ってくださっている、宿りたもうということの方が正確ですけれども、そういうふうにキリストがいてくださるのであります。その人に主イエスは救い主キリストとして宿っていてください。そしてキリストはまさに私どものうちに宿りたもう方であるということを覚えたいと思います。主は言われます。私たちの友ラザロは眠っている、しかし私は彼を起こしに行くと言われるのであります。いよいよ本題に入ります。ユダヤに行くことが目的ではなかった。目的ではないのにユダヤに行くっていうから混乱する。しかし本当はラサロのところにマザロを起こしに行く。しかしそれが本題では、ラザロを起こしに行くって言った時もですね、これはまたつまずきを与えるわけです。もう死んだけれども起こしに行くって言えばつまずかないでしょ。そうすると、そんなこと、そんなことあるんですかって疑問は湧くとしてもですね、つまずくことある。ところが眠っているっていうからですね、弟子たちはまたつまずくわけであります。まあかわいそうってかわいそうですよね。まあそんなイエス様みたいにいかないんだからってこうなりますけれども、まあそれでですね、弟子たちは眠っているっていうから言わざるを得ないのであります。でどういうふうに言うかということでありますから、主よ眠っているのであれば助かるでしょう。まあここではちょっと進歩します。弟子たち信仰的になる。でさっきはイエス様のことを何と呼んだかっていうと、ラビって呼んだんです。ラビって呼んだんですけど、ここでは主って呼んだんです。進歩してます。立法学者じゃないんです。もはや主、まさに神なる方としてちょっとは問答の中でつって感じたのでしょう。進歩したって。なんでそんなはっきり言わないんですか、私たちはつまずくんじゃない、じゃないですかって、そんなことは言わない。そこは立派です。ついついですね、言ってしまいそうなところですから、そうではなくてですね、まさにそこわけのわからん話をなさった、そのイエス様に対してですね、ラビから主よ神よと呼びかけるわけです。分かったから分かるわけじゃないんです。分からなくても分かるんです。それがこの聖書の言葉なのだということを、イエス様なのだということをここで覚えてよいかと思います。そして言うんです。眠っているのであれば助かるでしょう。どういうことですか、眠っているっていうから。いや、わざわざ行かなくても、これね、助かるという言葉は癒されるっていう言葉が使われています。ですから行かなくても癒されるでしょ、治るでしょ、まあ、ですから訳としては治るでしょって言った方が原文には即しているかもしれません。 ですから行かなくても、治るんじゃないですか、こういうふうに言っているわけであります。でイエス様がですね、こういう誤解をなぜ与えるか、イエス様がですね、死んだとは言わず 眠っているって言ったからこんな誤解を与えるんです。眠っているってのは我々の感覚では休んでるでしょ。病気で休んでいるっていう感覚を持たせちゃってるからです。病気で休んでいる。病気で休んでいれば治るでしょって、そういうふうに答えてるわけです。そうするとつながりますよね。ですから、病気で休んで、眠っているっていう言葉をですね、病気で休んでいる、そのラザロのところに行くって言ってるんですね。起こしに行く、治しに行く。でも、病気で休んでいる、休んでいれば、病気で休んでいるっていうことは、休んでいれば治る病気だと聞く人には印象を与えたということです。そうでですね、休んでいるんだから、わざわざ行かなくても、ユダヤに行くわけですから、危険を冒してまで行かなくても、治るでしょ。弟子たちは弟子なりにですね、筋の通ったことを言ってるんですよ。我々これ今読んで筋の通ったように読まなかったと思いますけれども、でもですね、弟子たちがイエス様の言葉を筋道を立てて彼らなりに考えると、そんなユダヤに行かなくても休んでいれば治る病気のようだから、休んでいれば治るんじゃないですかって、そういうふうに言っておられるということで、あります。で、それはまさにイエス様の言葉から彼らはそのように受け取ったわけであります。で、しかし主イエスはですね、ラザロの死について話されたのだということがはっきり語られています。で、それなのに弟子たちはただ眠りについているというふうに言っている、思ったのだということであります。じゃあなぜ死のことをイエス様は眠っていると言われたのかということをここで受け止めて直しておかなければなりません。主イエスはですね、起こしに行くということですから、死をもって終わらないということを意味したかった。だから死ということはですね、全てのものの終わり、それで消え失せるということになってしまいますけれども、そうではない。起こしに行くからですね、まさに死で終わらない、そういう意味でですね、眠っているというふうにおっしゃっておられるのだということをここで覚えてよいかと思います。要するに主イエスはですね、まさに、ラザロが確かに死んだけれども、死をもって終わらない、死からよみがえる、そういうものとしてですね、あえて眠っているという言葉を使っておられるのだということをここで覚えていいかと思います。で、もちろんそういうことを前提にしないで聞きますと、弟子たちのように考えるということは起こりうるということも合わせて覚えていいかと思います。まあ、どきたま語りますけれども、眠っているというのは死の美化した言い方ではありません。で、死を美化した言い方としてよく通用しているのをキリスト教が昔使ったので、そのことが美化された形で使われるのが永眠という言葉でありますけれども、永眠では起きないということですから、それはただ美化しているだけなわけです。イエス様は明らかに起こすって言ってるんですから、永眠じゃないんです。ですからそうではなくて眠っている、それは死の支配が全てではないということを言っているだけであってですね、ずっと眠り続けているということを意味するものではないということを覚えてよいかと思います。主イエスはラザロが単に病気で休んでいると言っておられるのではなかったのです。死んだということをそこに言っておられるのであります。そして死んだということを知っての眠っているということをおっしゃった。それはラザロが死をもって終わるものではないということを言っているわけであります。そしてラザロも死んで、そしてその死をもって終わるのではなく起こす、まさに再び命を与えるということをそこに示しているのであります。弟子たちは治るというふうに言いましたけれども、眠っているからまた自然に目覚めるというものではないということをここで覚えなければなりません。主イエスが3日目に死者の中からよみがえられた人として、死んだラザロをも 起こしに行かれる。そうであればラザロはまさに死の支配のもとにいるのではないということをここで主は示していてくださるのであります。主イエスキリストに愛され、主と結び合わされたものとして死によってよみがえることを主にあって、ラザロはまさに眠り、すなわち一時的なことでしかなく、よみがえるということをそこで示しておられるのであります。主イエスは病気で眠っているというふうにラザロを言っているのではありません。まさに死んだ者として、しかし三日目によみがえるその主イエスキリストはまさにラザロを死からよみがえらせる、そういう意味で起こすというふうに言っておられるのだということを覚えてよいかと思います。そしてそのことのゆえに、その死の際に居合わせていなかったことが弟子たちにとっては良かったと言っているのであります。死の時に居合わせていたらなぜ悪かったのか、死の直前にそこに居合わせていればですね、どういうことになるかというと、まさに死んでよみがえらせたというふうには思わないからです。で、3日っていうのは意味がありまして、3日っていうのは何かというと、実際には旅館になりますけど、3日っていうのは完全に死んだということを意味するんです。完全に死んでしまったということが誰の目にも確実になった時によみがえりで初めてよみがえりなんです。それまで、でその前にですね、死にましたって言ってもですね、万が一に例えば死んだという診断を下されて、その日のうちに蘇生するということはないわけではない。で、だから死んでから3日、1日、丸1日は仮装しないというのは、そういう前例があるからなんですね。ですから、蘇生しないわけではないわけです。ですから、死の直前や病気の時に言ったのではですね、主がよみがえりの主であるということを、弟子たちは感じずに、蘇生したんだというふうに感じることは起こるかもしれない。ですから、完全に死んだその後でですね、イエス様がラザロをよみがえらせる、そのことの目撃者と弟子たちがなることをイエス様はそこでよかったというふうに言っているので、あります。主イエスは弟子たちが復活の恵みの出来事にそこのことを目の当たりにする、そのことを知る、そういう時とを与えられていることをここで良かったと言ってくださっている、言って良いのであります。そしてそのことは主イエスキリストを信ずる弟子たち、その弟子たちがまさに復活の主イエスキリストを信ずる者として、まさしく復活の命に預かる者とされているということをそこに示すのでありますし、その復活の主イエスキリストのその永遠の命に預かるものとされるのだということをイエス様は弟子たちのために喜んでいてくださるということもここでは示しているのであります。私どもが主イエスキリストを信じ、その救いに復活の命に預かるということをイエス様は喜んでいてくださるのだということを合わせて覚えたいと思います。主イエスキリストは私どもを喜んでくださるのです。私どもが主を信じた者として永遠の命に預かっているということを主イエスはそこに知っていてくださる方として、私どもそのものを喜んでいてくださるのだということを覚えたいと思います。地上の命を死をもって終わらなければならない私ども、その死をもって終わらなければならないとすれば、終わりは悲しみでしかありません。しかし主にあって私どもは死をもって終わらない、死を超えて生きるものとされている、まさに喜ばれるものとして実は存在しているということを覚えたいと思います。死をもって終わる悲しむべき存在ではない、 死を超えて生きる喜ばしいものとされている。それが主イエスキリストにある喜び、主イエスキリストが私どもにくださっている喜びだということを覚えていいかと思います。私は弟子たちがここで言われている問答を十分に理解したとは思いませんけれども、それでもその16節の言葉はですね、とても印象的でありました。トマス、後でトマスはですね、指を入れるの入れないの、十字架の穴に入れるの入れないのって出てまた来ますけど、ヨハネだけは独特にそういうの持ちますけど、このトマスがですね、仲間の弟子たちに私たちも行って一緒に死のうではないかって言ってるのは印象的です。先ほども言いました、これだけこれ普通に読むとここはわけわかりません。ユダヤに行くことっていうのは死を覚悟していかなければならないということが前提だったわけです。でイエス様が行かれるときにイエス様だけ行って私たちは死にませんよって身の安全を確保するっていうんではなくてですね、イエス様がラザロのところに行くっていうならば、そしてラザロをまさに死から立ち上がらせるって言って、そしてそのことを信じるならば、信じることは私にとって喜びだって言ってくださったからにはですね、我々も死後を覚悟して一緒に行きましょうって言ってるんですね。ユダヤに行くことは 死の出来事だからです。でそういう意味でですね、十分に理解しなかったとしてもイエス様がそう言ってくださるんだから、じゃあイエス様が死ぬかもしれないけど、ね、私どももまた一緒に行こう、そして死を覚悟してでも行こうと言っているわけで、そういう意味ではなかなか手投げといえば手投げですし、すごいなって言えば、分からないのに言えたというのはすごいなというふうにも思います。でそういう意味で、彼らはですね、復活の主イエスと一緒に行くというそのことをそこに決意していると言っていいかと思います。そのことも私どもに示唆的です。復活の主イエスキリストと一緒に行く人生、それが幸いだからであります。その人は人の死を死んでくださり、死んでくださった、死んでくださることによって死んだ人と結び合ってくださって、共にまさに主と共によみがえるという恵みの約束を与えられている。それゆえに幸いなんだということを覚えたいと思います。主と共なる人生、それが幸いです。それは悲しみ死では終わらず、喜び常しえの命に生きるものとされているからであります。祈ります。天の父なる神、感謝します。私どもには分かりません。でもはっきりしています。私どもが死で終わるのではなく永遠の命に生きるものとされていること、三日目によみがえってくださったあなたが私どもの救い主として、私どももまた死からよみがえる、その恵みをいただいているということをはっきりとあなたがそこに示していてくださる。そして信ずる者にその恵みがまさに約束されていると同時にすでに与えられている、そのことを感謝いたします。そのあなたのにより頼みながら幸いな人生を歩み行くものとさせてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。